週はですね、アメリカでは、感謝祭をやりましたね。でまた、日本でも11月23日は、勤労の、感謝でしたね。だから感謝の週ですね。で今日はね、本当にいつも感謝しましょうというタイトルで、いつも感謝しましょうという素晴らしいタイトルですね。後でね、阿部さんの方から、さゆりさんのまつりちゃんについて、ちょっと語ってもらいますけど、感謝のリポートですね。今日はね、まあ、2箇所がメインなんですけど、まあ、他にも開けますけど、最初はですね、詩編の100の4ですね。先ほど歌いましたけど、ちょっとね、新しい啓示を得たので、主に感謝することは楽しいよと隣の人に言ってください。もう一回、主に感謝することはあなたのためになるよって言ってください。
主に感謝することはあなたのためになるよ。
はい、詩編の100の4、旧約聖書から一箇所、新約聖書から一箇所を開けたいと思います。詩編の100の4、一緒に見ましょう。はい、感謝、私ちょっと違う訳かもしれませんけど、気にしないで一緒にも、読みましょう。はい、一斉のせ、感謝しつつその門に入る、賛美しつつその大岩に入る、主に感謝しその皆を褒め祭れですね。前にも言ったんですけど、賛美って7つのありますよね。トダル、ヤダル、テヒラ、シャバ、バラク、ザマル、俺一つミスした？ハラル、ハラオ、素晴らしい。で、7つありますよね。実は全部、一つの訳は、感謝することっていう意味なんですね。例えば、楽器を持って感謝する。ひざまずいて感謝する。叫びながら感謝する。手を挙げて感謝する。ね。本当に全部7つ、いろいろな意味あるんですけど、すべて一つの意味は、感謝することっていう意味なんですね。神様に感謝すること。ね。日本のテレビでは、感謝は言葉にしなくてもいいと。顔でわかると。残念ですけど、それは良くないです。ね、私たちは声にして、神様を感謝する。ね、しかし今日ね、三つの、ね、感謝する、ポイントを、皆さんにお伝えしたいと思います。ですね。ここでは、私、感謝すると、文句がなくなる。感謝すると、不満がなくなる。感謝すると心配がなくなる。だからこそ私たちはもっともっと感謝する。なぜなら感謝すると天の門が開かれ、そこからいろんなものを神様から受けることができるんですね。だから感謝ってどれだけ大事か、私たちの人生にね。しかしここだけじゃなくて、やっぱりその外で感謝することですね。でたまにね、まあ、感謝するって難しい時もありますけど、しかし努力、感謝をすることによって、いろんなものが私たちに与えられます。ね、これは最後に、言えますけど、はい、もう一つは、じゃあヘブル語ですね。ヘブル語で一つは、賛美はヤダールですね。ヤダール、手を挙げて感謝する。これはね、英語だと Thanksgiving なんですよね。 Give って何ですか？与えるっていうことですね。で、 Thanks は感謝する。だから感謝を神様に与える。だからね、今 OCC やってるよね。プレゼントを子供に与えると一緒で、私たちもこの何かを神様に与えるんです、ね。それは感謝の言葉。ね。 じゃあね、そのためにね、皆さん感謝することいっぱいある。はい、皆さん、靴あるね、靴。感謝だね。靴に感謝するときないよね。だけど、感謝するべき。なぜ？靴ない人いるから。服に感謝するはずだね。家に感謝するある。みんなね、今日ね、アフリカにいたらどうせ暑いからヒーターとかいらないけど、ね。もし寒いところに住んでて、ヒーターない人もいるわけ。ね。だから本当ね、ヒーターがあるだけで感謝。光があるだけで感謝。みんなね、ここ見ただけで、いろんなこと感謝できるの。いろんなこと。だけど私たちは慣れすぎてて、感謝をしなくするの。しなくなってしまう。ね。だから皆さん、どれだけ私たちは、今の生活に感謝すべきか。先ほど言ったんですね。ヤダール。または、もう一つはトーダールですね。これは、ね、同じ意味で、感謝を与えるっていう意味ですね。ギリシャ語でもありますね。ちょっと一つの箇所、エペソの5章の20章を、新約聖書を開けましょう。この新約聖書の、エペソの、5の20。5の、20。はい、これ大好きですよ、私ね。一緒に、開けましたか？ 5 の20。一緒に読みましょう。一斉ですね。そして、すべてのことにつき、すべてですよ。いつも、私たちの主イエス・キリストの御名によって、父なる神に感謝しましょうと書いてありますね。これはギリシャ語ではちょっとごめん、長いんで、ユーカリストっていう、なんですけど、これは、新約聖書にいっぱい出てくるんですけど、これはさっきの、同じですね。感謝を与えるですね。または優しさを与えるっていう意味もあります。皆さんどう？今日誰かに優しさを与えましたか？ね、優しい心を持つ。それは私たちその栄光をね、この間栄光を持って歩むって書きましたけど、それも一つじゃないですかね。感謝を持って歩く、または優しさを持って歩く。ね。だからたまに私たちはストップして、あ、服感謝。ね。靴感謝。とか、やらないといけませんね。実はいい例え話が、旧約聖書と新約聖書にあります。それを今開けたいと思い、開けるより、聞いてください。はい。第二列王記の5章では、シリアの王のナーマンさんがいます。ね。後で読んでください。第二歴代史、5章。で、シリアの王のナーマンさんがいます。で、ナーマンさんは、雷病にかかってました。その雷病は今で言うと、ハンセン病ですね。ハンセン病。だってるね。なかなかハンセン病って今聞きませんけど、実は皆さん知ってましたが、2006年にその雷病の治療をやめたんです。2006年まで実はやってたんですよ。予防、雷病の予防。ね、しかし、まあ、その、このナーマン王は雷病って言っていいね。雷病でわかる？雷病あったんですよね。そして、エリシャのことに、エリシャの方に行って、まあ、癒され、この人だったら癒してあげるよって言ったわけですね。しかし、ナーマン王が行きましたけど、エリシャは出てこないんですよ。この話面白いですよね。エリシャ出てこなくて、しもべを送るわけですね。そして、しもべが、あなたはヨルダン川の川に行って、7回、ね、入りなさいと言ったんです。そしたら、癒されるよって言ったんですよね。で、ここでナーマン王は怒るわけですよ。なんでエリシャ出てこねえんだよ。なんでしもべを、俺王様だぞっていうね。なんで、だ最初から怒るわけですね。しかし、その後に、あともう一つ怒ったのは、なんでヨルダン川なんだよ。ヨルダン川汚い。もっと綺麗な川があるのだろうと。これみんな第二列王記で第二歴、あれ ?2 Kings。列王記。ごめんなさい、列王記だね。ごめん。列王記ごめんなさい、歴代史じゃないから。ああ 今なんか列王記だね。ごめんなさい。第2列王記の5章。第今2 Kings。あれ ?2 Chronicles。はい。ごめんなさい。列王記の5章ですね。そしてもっと綺麗な川があるじゃないかっていう。はい。文句言う文句言う。OK? しかし、今度はナーマンのしもべが、いや、あのさ、ナーマンをさ、預言者が言ったんだからさ、やってみようよって、まあ、言うわけですね。これはあの、この話をカジュアルに言ってます。そしたら、ナーマンを話題するんですか?ヨルダン川で7回入るわけです。そして何が流れましたか?癒されるんです。いいですか?ポイント1。従ったんです。ね。従って癒されたんです。しかし、その前に文句言うわけですね。この人は出てこないから。しかし、その後でエリシャの方に言って、まあ、ご褒美をあげたいとかって言ったんですけど、鍵は、信頼することです。神様が、これをすれって言ってれば、それ先ほど歌いましたね。ね。信頼して行動を起こす。もう一つ目です。新約聖書にも同じ話があります。ルカの17章の12から19章。ここでは、10人の、ここ面白いです。ちょっと開けてみましょう。ルカの17章。10人の雷病が の人がいるわけですね。ちょっと開けるまで待ちます。ルカの17の12章からちょっと見てください。12から17の12。これ面白い。これ初めて今回気がついたんですけど、10人の雷病者がいます。イエス・キリストの元に来ました。イエス様によって私たちに憐れみよって言うわけですね。 OK? 癒してください言わない。 OK? 憐れみよって言うわけです。いいですか？イエス様は何を言いましたか？癒されよって言わないんですよ。実は面白いですよ。何て言うんですか？祭司たちの方に行きなさいって言うわけです。それだけ。癒すこと一切言わないです、ね、これ面白いでしょ。だからこの10人は何を思ってたんでしょうね。あれ、イエス様癒すこと何も言ってないけど、まあ祭司たちの方に行けっつったから従おうかっていう。いいですか？皆さん、従う心、従うよ。そして、はい、10人歩き始めました。皆さん、祭司たちに着く前に何があったんですか？あら、癒されるんです。そして9人は戻らないんです。一人だけ戻るんです。そしてその一人は戻るときにイエス様はこう言うんです。イエス様びっくりして、あれ、俺10人癒さなかったっけ、なんで一人しか。なんか結構文句言ってるみたいですね、イエス様ね。イエス様が文句言ってる、ここで多分なんで一人しか戻ってこないんだっていうんですね。その後のね、ここが鍵です。ごめんなさい、私まだ開けてなかった。で、イエス様が、ここで、ね、大声で神を褒めたたえるね。15節ですね。そして、足元にひれ伏す。これは、バラックですね。で、感謝する。そして、イエス様は17で、他の9人どこにいるとか。ここでね、神を褒めたたえるために帰ってきた者は、この他、この他国人の他には、国人人国あれこれ漢字おかしい。その19節が鍵です。それからその人に言った、立って行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのだ。信仰が彼を救いました。なぜイエス様が、まあ怒ってはいないと思うけど、神様は みんなに同じものをあげたかった。英語ではあなたの信仰が完璧にさせられるよって書いてあるんですね。だからイエス様はただ癒しをだけではもったいないって言ってるわけですね。もうちょっとあなたの信仰を増やしたかったのに、9人の信仰を増やしたかった。神様の全てをその9人にもあげたかったわけですよね。しかし一人だけが帰ってきた。救い、それも一緒ですね。本当はみんなに救われてほしかったけど、一人だけ帰ってきて感謝して、そして神様との関係を持つことができた。似たような話面白いでしょ。旧約聖書、新約聖書、二人とも行動に起こしたんです。信仰、信仰によって行動。私たちはこの九人のようになってはいけません。ヤッホー、九人のようになってはいけませんね。私たちはいつも感謝をする心を持たないといけません。じゃあ三つの誰に感謝をするのか。はい、一番目はもちろん神様に感謝をします。いくつか言いましょう。先ほどエペソの5の20言いましたけど、なぜ感謝するんですか。神様が私たちの全てだからです。神様の恵みは永遠だからです。で、神様はいつも私たちを勝利に導くから感謝するのです。このね、あの傘みたいにできるね、神様だったら創造、守り、いろいろ神様の下を受けますね。しかし神様に最初感謝しないといけません。先ほど言いました、神様に感謝すると門が、あなたの上の門が開かれます。そしてもう一つ感謝することは、私たちを暗闇から光へとね、私たちを連れてきた。そしてまた私たちの罪をあがないて罪を許してくれた。それに対しても私たちは神様に感謝しないといけないです。だから起きるとき私はいつも感謝しましょうと言いますね。朝にあなたの恵みをね。はい、2番目、人々に感謝をしないといけないです。人々に感謝。1番目は神様に感謝、それが1番目。その次は人々に感謝、ね、エペソの1章の15の16節に書いてますね。パウロはしょっちゅういろんな教会にあなたのことを感謝しています、あなたのことを祈っています。しょっちゅうあのパウロの全ての手紙に書いてあるんです。必ず人々に感謝をしているんですね。だから私たちも同じく人々に感謝しないといけないんです。じゃあ次ね、ガスト、セブンイレブン、ありがとうって言ってみ。で、顔見てみ。結構面白いです。私しょっちゅう言うからしょっちゅう見るんだけど結構みんなね嬉しいんだよね。本当嬉しい。だから本当に感謝を、足りないよりは感謝を皆さん増やしましょう。パウルのように、エペソ1の16では、あなたのことをいつも感謝してます。そしてあなたのことをいつも祈りで覚えてますって書いてあるんですね。これはエペソの1の16にそう書いてあります。どうですか皆さん。ご主人のこと感謝してますか。妻のこと感謝してますか。子供のこと感謝してますか。同僚のこと感謝してますか。皆さん、2番目、人々にいつも感謝しましょう。3番目、すべての状況でいつも感謝しましょう。すべての状況で感謝しましょう。これちょっと開けましょう。3つ言いますね。一応書いておいてください。ピリポの、ピリピ、ピリポ、ピリピ。4の6、1つ、 コロサイ3-17で第一テサロニケ5-18で第一テサロニケ、皆さん行きましょう。有名ですね。あ、皆さんこの箇所知ってますよね。はいって言ってください。はい、ありがとうございます16から行きましょう。16から行きましょう。第一テサロニケ、5-16から。これは私の人生です。これは私がいつも16から行きましょう。せーのせー、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい。これ次が鍵です。皆さん、すべてのことについて感謝しなさい。これがイエス・キリストにあって神があなた方の求めておられることです。皆さん、神様の求めていることは私たちこれをすることです。感謝することが神様の一つの求めていることなんです。だからこそ私たちはすべての状況に、なんかね、この2週間結構 OCC やってた人は面白いんですよね。いやー、13,000個行くのかな、13,000個行くのかな、いや感謝しよう、しよう、感謝します、感謝してね。なんか奇跡的に箱がボーンって、この間なんかね、私急に電話で呼ばれて、ヤマトが来て、ヤマト一人で担げなかったんですね。このすげえでっかい荷物、私急いで来て稼いで、その中に100個、ね、あのシューボックス入ってたんですね。本当今週の2週間、あれもう2週間だって、本当神様の手が見えるんですよ。このシューボックスの来るタイミング、ボランティアの数本当全部ね、本当見えるんですよ、神様の手があるって。だから本当にね、全ての状況に私たちは感謝しないといけませんね。後でピリピ4-6と、コロサイ3-17を、読んでください。私たちは神様に感謝してないと自分で生きていることになっちゃいます。よし、自分でやろう、自分が、私が全部やってるんだ、私が全部備えてるんだ、そういうふうになっちゃうんですよね。だけどそれをやめましょう。皆さん、全て神様が私たちに与えているんですね。これはローマの1-21に書いてありますから、これ読みましょう。人々は、ローマの1-21、私叫んでないね今日、頑張ってる私、よかった努力ですよこれ、努力、叫べない努力、感謝感謝ね、サーカー先生のね、すべて感謝しよう、大好きですけど、ね、本当に本当そうですね、すべて感謝、はい、ローマ 1-21、 なぜなら彼らは神を知っていながら神として崇めず、私のには感謝もせずって書いてあります。同じですか、同じでしょ。かえってその思いを虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。皆さん、神様を知ってて感謝もしないことは間違ってます。私たちの感謝するのは神様の恵みがあるからです。先ほど言いました、感謝の反対は文句。やめましょう。じゃあ最後に、私たちが感謝するとこうなります。いいですか、いくつか言います、はい、感謝するとなるなら、はい、最初、神様の臨在のもとに来ることができます。感謝すると神様の臨在のもとに来ることができます。これは先ほど言いました、はい、2番目、感謝するとあなたの、ごめんなさい、感謝すると受ける扉が開かれます。受ける 扉が開かれます。受ける扉が開かれます。3番目。感謝するとあなたの信仰が解き放たれます。信仰が解き放たれます。今週結構あやちゃんとまこちゃんの信仰が必要だったねだけどその感謝しつつね、本当にその信仰が解き放たれて、ね、1万4000個になったかな、ちょっとね、どうなったか分かりませんけど感謝をするとあなたの人生が変わります。あなたの人生が変わります。次のポイントは箴言の 3-5-6 に書いてあるんですけど、感謝をするとあなたの未来の道が開かれます。もう一回言います。箴言の 3-5-6 に書いてありますけど、感謝するとあなたの未来の道が開かれます。あなたの未来の道が開かれます。箴言の 3-5-6 です。感謝するとあなたも問題、問題から、手放される、日本語から、ね、それでいきましょう、ね、だからその目にしてた問題から離れて神様の本当にその持っているものに、これ全部英語で書いてるから今訳してるからね私はね、はい、いいですか。あ、もっといろいろあると思うんですけど、これ最後ね、最後、感謝すると経済が解き放たれます。経済が解き放たれます。これはマルコの 6-41 イエス様は必ず全ての状況で感謝をしました。マルコ6は5000人の男性が来た時に魚2個パン5つ、しかしそれを問題として見なかったわけですよ、イエス様は。問題には5000人、はい、多分1万人以上はいたと思います。目を見て、あら俺たちだったらまずいって思ってました絶対にあれこれだけ絶対思うよ、5000人いるんだよ、どうやってこれ、ってなると思う。しかしイエス様は何しましたか。神様に感謝をしたのです。皆さん、イエス様が私たちの模範です。食べる前必ず感謝しました。だから家で必ず感謝するんです、ね、もし神様、今イエス様運転するんだったら絶対運転する前に感謝してると思います。全ての状況でイエス様は感謝してると思います。だから私たちこそイエス様が模範です。そして何がありましたか。その残りのパンがいっぱいあったわけですね。経済が解き放たれたんです。その時神様が全てを備えたんです。私たちは文句を言わないで感謝をすれば、今言った全てが私たちに与えられるんです。素晴らしいでしょ。神様の約束、神様の計画、神様の目的、神様の備えが開かれます。もう一度言います。神様の約束、神様の計画、叫び出してきた神様の目的 神様の備えが感謝によって開かれます。もう一度言います。これ皆さん書いてください。後で宣言しましょう。神様の約束、神様の計画、神様の目的、神様の備えが私たちの、私の感謝によって開かれます。必ず開かれます。
アーメン、いやー素晴らしいです。神様に感謝ですね。アーメン。ちょっと立ちましょう。